新党日本ウェブラジオへようこそお越しくださいました。代表の田中康夫です。
副代表の有田芳生です。
まあ、日本も世界も目が眩しく変わっていきますが、バラク・オバマ氏がノーベル平和賞を受賞しました。確かにこれは言うは優しくお金はがたしなので激励賞とも言えるし、ある意味ではプレッシャー賞とも言えますし、アメリカもまだその核廃絶ははるか遠い道ですし、ある意味ではやっぱアメリカとある意味では一緒に歩むことが多いイスラエルも核を持ってますのでね、その意味で言うとその宣言を、ダスダム宣言を出して諏訪湖に入るダムを2つやめたという後ならばですね、ダスダム宣言書をいただいてもいいんですが、ダスダム宣言を出した翌日に何か君は偉い賞になっちゃったような感じかなという気もしますけども、
期待賞ということなんでしょうけどね、オバマ大統領がまだ21歳の大統領に当然なるずっと前の大学時代の論文が、やはり米ソ冷戦構造の下での核廃絶に向けてどうやっていくのかという問題意識だったということを考えると、21歳の時の青年が大統領になった時もこう思いを捨てずにですね、プラハ演説で核廃絶を訴え、それを国連でも表明していくっていうようなことが、期待賞としてねあるんでしょうけども、だけどご本人が言ってるように、これは私の一生涯を通じても実現できないかも分かりませんなんていうふうに言うぐらい大きな課題であって、だけどそこに向かってアメリカの大統領が進んでいくという表明っていうのは、これはその意味においてはね、画期的なんだとは思うんですけどね。
ようやっとその、いわゆる医療改革の法案というのはですね、アメリカでも通ったようですけど、しかしこれも見てみれば日本と違って本当に保険料が、ある方が書いてましたけどもね、日本の駐在員だった人で向こうで起業した人が確かダイヤモンドオンラインかなんかに書いていましたけれども、本当にそのどんどんどんどん医療費が高くなっちゃって、いや保険料だけで年間200何万だと言うんで、さすがに自分はその納税を日本でしてでもいいからって言うんで日本にもう一回今日移したと、登録場所をと、それが年間20万くらいだった自分のそれでも高いんですけども、医療保険代がそのくらいになっていっちゃうと、彼が帰ったのはこれもちょっと我々調べようと思うんですが、逆に言うとその、日本がその周回遅れでアメリカの医療を目指しているのは相変わらず変わらないと。で、フランスというのは逆に病気になっていくとだんだんというかですね、国の負担が多くなって究極的にはゼロに近くなるんだみたいなことをですね書いてる方がいて、ちょっとこれは私もう一回ちゃんと調べなくちゃなというふうに思ってますけどもね。
マイケル・ムーア監督の シッコという、アメリカの医療を中心としたドキュメンタリーの中で、象徴的なシーンが出てきますよね。その病気になって救急車を呼ん で救急車に乗った時にまず一番最初に聞かれるのが、現金かカードを持ってますかって言われるような、だからそういうのを見ると、やはり日本のような国民皆保険みたいなのを作るのがもう、アメリカも必要ではないかと思うんだけども、そういうのを作ろうとすると反対が起きるという、これまたなかなか不思議な国だなというふうに思ってしまったんですけどね。
いや、そのダイヤモンドオンラインというところで安藤茂也さんというシリコンバレーで考えるという連載をしている方でね、向こうでその新しい企業の支援をしていると、日本での駐在日本の企業にいた、銀行にいた経験なんですけども、その彼がシリコンバレーに渡ったのは13年前だと。でその頃の健康保険料は月額2万ドル、1ドル100円くらいですね、2万円だったと。月額2万ドルじゃなくて2万円だったと、とは10年ほど前から徐々に上がり出して、この5年の上げ足は早くて、2年前に月額23万円となったと。で年額で276万円だと。で自分の支払い能力を超えてるので、しかもその65歳になるとなんと公的保険であるメディケア、高齢者用の公的健康保険が適用になるので負担は軽くなるけれども、それまではもう到底払えないですね。だからその自分はアメリカの健康保険を諦めて日本に戻したと。日本に戻ったらその自分の収入でどのくらいかと。で言われたら年額で20数万だったと。だからでもそのアメリカでなんとか医療を変えなきゃってんで、その保険にすら低所得者向けの公的保険にすら加入していない人が4600万人もいると、6人に1人が保険に加入してないと、交通事故にも会えない、あってもですね、病気になってもという、 それはアメリカの国はそういうところだって納得した上で公民権を持ってる人たちばかりだからかもしれませんけどね。
ね、病院に入院してお金が払えないと病院から追い出されちゃって路上で歌を詰まるっていうからね、はい、
ね、あれはね、我々は本当かなって思うんだけども、実際だという話であれなんですね。フランスの保険というのには、その病状が悪化して治療期間が長くなればなるほど保険料がどんどん下がり、ついには個人負担がゼロになってしまうというふうにこの安藤さんは書いてますけど、まあ、逆に言うとまあこういう形で病気じゃないのにずっと入院してる人が出てきたりすると困っちゃいますけどもね。でも本当に難病であったり病気の人にはそれはありがたいことですね。
そういうことでいうと、1961年から始まった日本の国民皆保険制度って、まあ、お金のある人もお金のない人も、まあ、等しく治療を受けることができるっていうのは、まあ、それは基本として据えなきゃいけないとは思うんですけどね。あ、それでね、
はい、
先ほどの、ノーベル平和賞にちょっと戻って意見聞きたいんですけども、はい、でオバマ大統領が11月の12日13日に来るじゃないですか、はい、でそれこそノーベル平和賞をもらったオバマさんがですね、で広島とか長崎に行くべきじゃないかとな、まあ、素朴に思ったりするんだけども、ですぐに官房長官はいや今回は無理ですみたいな言ってしまうんだけども、うん、そこら辺は、
ね、いやこれはこの間私TBS のアクセスでですね、これこそ日本の政府はいやおめでとうと、ついてはいやまあそれはいろんな問題あるんだけど、岩国基地にぜひ到着してくださいと、そこに出迎えて、そのもうこれからだってね、鳩山由紀夫とバラク・オバマは論安のような長い関係と言ったんだから、東京にはこれから何度でも来れますよと、だからまずはそこに来て、そして広島で会談をしましょうと、そしてまた広島から飛行機に乗って帰ってくださいと、このくらいのことを言うべきで、まあ、逆に言うとその今回の新しいジョン・ルースっていう大使、まあ、シリコンバレーで財を成した方なんだけど、この人はその広島に行って非常に感銘を受けたと、でその自分のこう感じたことを大統領に直接伝えるというようなことを言ってますから、まあ、直前になって逆にアメリカの側からそういうことを言い出す可能性あるかもしれませんけど、 でもこれこそ日本の側からきちんと言っていくと、やはりその官邸が先導が大変多いかもしれないけれども、裁ききれてないというか、あるいはやっぱこういうことをその瞬間的にですね、瞬間芸ではなく思うことこそ大事だと思いますけどね。
そういうセンスっていうのはもうそう難しいことじゃないと思うんでね、
思いますね。ぜひ来てくださいというのはありですよね。それは広島長崎その2つの都市で共同開催したことはないって言いますけども、そんなこと言ったらこの間の北京のオリンピックだって乗馬は香港でやってるんですからね。 あんなに広い南北で分かれてやってるわけですよ。東京オリンピックだって乗馬は軽井沢でやってるわけですよね。その意味で言うと、まあ、鈴木宗男さんが最近面白いこと言ってて、いや札幌で今度は夏季オリンピックをやるべきだと、全世界古今東西今まで東京オリンピックと夏季オリンピックを両方開催した都市はないと、なるほど言われると、8月の末から9月でしたら札幌はいいお天気ですしね、札幌だけでなくて北海道のですね青い木と粋な釧路とかですね、そういうところでも共同開催するということになれば、これはこれでですね一つのまだ百歩譲れば意味があるのかなと、いう気もしますけどね。だけどその前例がないからできませんじゃなくて、そんなものを変えていくのが、そもそもロサンゼルスオリンピックで商業オリンピックに転換をしたわけですから、それまで商業オリンピックじゃなかったオリンピックが、そういう意味で言うと複数都市開催っていうのはこれから十分あることですよね。
だからまあ官邸機密費があるのかなのかもわからないけど、まあそういうことも含めてね、これまでの政治とは違うんだっていうことをね、
そうですね、
もっとセンスよく打ち出していってほしいな
と、ね。ですからそれがまあ我々が言ってるその、まあ、バラク・オバマ氏の前に、まあ、アル・ゴアという人がですね、まあ、不都合な真実でこれもノーベル平和賞をもらいましたけれども、やはりあそこで描かれてるのは白熊くんが大変だよっていう危機を煽るだけじゃなくてですね、よくある日本のテレビと違って、だからこういうふうに変えていけばこういう産業が生まれて、こういう雇用が生まれて、我々は未来に希望が持ってるってことを示してるわけですね。やはりそういう1時間ものとか30分ものの政府広報をきちんと作っていかないと、今行われていることはこれはやめますやめますやめますと、で今度こういう福祉をやるから今までのこの福祉のはやめますって言うけど、じゃあ皆さんは端境期の間福 福祉低下するんじゃないかと思うし、3兆円とにかく節減しますって言うけど、そのなんで3兆円っていう数字が出てきたのか、 2.5 兆円 2.6 兆円ではまだ足りないから出せって言っていくと、まさに官僚の人は逆に本当に必要なものもその中に紛れ込ませてですね、現場の福祉や医療や教育が混乱すると。でもまあ他方でね、教職員の給料は絶対下げないでくださいって日教組の委員長が文科大臣に頼みに行ったり、教員の免許を4年では足りないので教育学部のあと2年間大学院でやるってのは、ちょっとこれは私驚きましたね。
やっぱり我々がずっと主張している教育においてはね、はい、本当に社会経験を積んだ人たちが教育現場に入ってくれるような、こう本当に柔軟なシステムっていうのは子どもたちにとっても必要なことである
ね。私もその青年協力隊に、あの海外協力隊に行ったような人は優先的に取る枠を作ったら大変怒られましたけどね。
怒られた。
怒られましたよ。だから新卒の人がほとんどでしょ。でも22でそりゃ子供に年齢が近いからだけどさ、社会経験がなければ一つ何か言うんでもね、やっぱり一角の子なった人が話をすれば子供だって聞くところあるじゃないですか。だから私はもう中途で取ると、そういうようなことを言ったら、これは当時教育が教員の組合の人とですね、地元の教育学部長がそんなことやったら優秀なうちの教育学部の生徒は受験しないで県外に行ってしまうとか、いやそんなよらば大樹でなる人はいりませんよって言ったんですけどね。2年間大学院のっていうんだったら、むしろ逆に2年間の社会人経験がある、それでどんなことを学んでどんな言葉が言えるかで教員取るような不安にシステムを変えてほしいと思いますけどね。
そういうのを子どもたちが一番見てるわけでね、またそういう人たちを欲してるっていうのは、まあ、あの分かるわけで、そこのところの発想をひっくり返さないと、日本っていうのはまだまだどこまで変わっていくのかっていう。だから本当につくづく最近思うのは、こう政権交代で大きな政党が今、まあいろいろ切磋琢磨してるんでしょうけども、で我々のような小さな政党の意味っていうのもね、本当に大事だというふうに余計思ってるんですけどね。
分かりました。有田副代表は最近そのフィリピンの、スモーキーマウンテンっていうゴミの山の、あそこの子供をずっと撮った映画のことをブログにお書きになってましたけども、
篠宮博さんという監督で、もともとは寺山修司さん の天井桟敷に 2,3 年いた人で、その後いろんな仕事をする中で、映画を撮りたいということで、20年前にドキュメンタリー忘れられた子供たちというフィリピン のスモーキーマウンテンというゴミの山ですよね、そこで5歳6歳7歳ぐらいからもう家のためお母さんのために働いてる子供たち、その子供たちを20年ずっと追っかけてきた監督で、そこで本当に劣悪な環境の下で今でも月にあるいは1週間に子どもたちが10人20人死んでいかざるを得ないような現状がある、でその人たちはもう着るものも大変なんだけども、でも翻ってこの日本を見れば本当にもうすぐに捨てちゃうっていうような ね、だからそういう大変な人たちと我々がどう結びついていくのかっていうのを、言ってみれば平時のサンダーバードって言っていいんでしょうか、そういったものも
平時っていうのは平坦、平らですね。なんか今ついつい平時っていうと兵器の兵かと思っちゃいましたけども、
普通の時も、
そうですね、
事件事故災害が起きない時にもやはり困ってる人たちはいっぱいいるわけだから、その人たちとどうつながっていくのかっていうのは大きな政治の課題だなというふうに思ってるんです
ね。まだそういうのをね、今までベネトンであったり、あるいは最近ユニクロのようなところが、でも民間が行うだけじゃなくて、やはりそのこの間の大地震でもですね、インドネシアとかでも何人か30人くらい日本から医師の人や看護師の人が集まって、オールジャパンですとより集めですけど、これこそやっぱりそういう組織をきちんと作ると、そこに税金を使うことはですね、国内のそういう時にも役に立つ、まさに我々が言ってきたサンダーバードっていうのは脱ダムに続いてですね、あるいは年金通帳まで新党日本が決闘の時から言ってることをようやっとやるようになったという話で、常に新しい指針を示す新党日本がですね、さらに皆さんからも知恵を借りをしてですね、この何をやめますというだけではなくて、みんなが未来に希望や夢を持てるようなですね、新しい日本の姿を具体的に提示をしてまいりたいと思っております、ということで、今週はですね、副代表とともに最初はバラク・オバマ氏のノーベル平和賞のところから始まって、最後はサンダーバードに至るまでですね、様々なお話をさせていただきました。それではまた次回お楽しみに。